2014年4月13日日曜日午後1時57分頃収録からです。和歌でございますけどもね、先日ツイッターでね、ちょっと話題になってたんだけど、カラーデイズの2014年度のポッドキャストのジングルが、真ん中に流れる、まあ、本編のね、BGM がね、なんかね、ゴルフゲームっぽいって言われました。まあ、確かにさ、スポーツ系のさ、そのゲームでさ、なんか、ちょっと流れてそうな、確かに、BGM だよね、あれ。改めてね、聞き直したら、確かにゴルフゲームっぽいよね。なんか Wii スポーツとかでなんかかかってそうだもんね。みんなのゴルフとかでなんかかかってそうだもんね。ちょっとまた皆さんもね、この後改めて聞いてみて、ちょっと確認してみてください。はい、ということで、まあまあ、そんな感じで、まだまだ新年度慣れない日々続いても、いると思いますけれども、まあ、週末、ひとときこの番組楽しんでいただければなと思います。ということで、今日も早速行ってみましょう。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
ゲームっぽいでしょ。ということで、しばらくちょっと聞いてもらいましたけどね。はい、ちょっといつもより長めにオープニング聞かない、ちょっとやってみましたけど、いやー、改めて聞くとゴルフゲームっぽいですね。はい、ということで、改めまして皆さん、こんにちは、カラデスパーソナリティワカです。まあ、ということで、4月13日ということで、まあ先週、まあ4月の6日から12日、まあまあ1週間、まあ新年度が始まって多分本格的にね、動き始めた、まあ1週間だったのかな、皆さんもと思います。若さんはどうだったんですか？まあね、いや、大したことやってないわ。いうことで、まあ、ちょっと、まあまあ、先週をちょっと時系列的に振り返ってみますか。先週ね、4月の7日でしたっけ？前回は、なんだっけ、あれだ、新入生のノートパソコンのセットアップのバイト行ってきたって話を したんだね、前回は。で、まあ、あれから、2日後ですか、4月の7日から、に、ガイダンスがありまして、そうそう、大学の方で、今度は4年生のガイダンスというのがありましてですね。まあまあまあ、新年度になったのでということで、まあ、もろもろ、まあ、この1年こういう風に進みますよ、みたいな話があったりとか、あとはまあ、履修登録、まあ、実は明日から履修登録なんだね、大学ね。そう、うちの大学明日から、ちょっともろもろ事情があって、明日からなんですけれども、まあ、その、履修登録、ちゃんとしてね、とか、っていう確認を、まあ、ガイダンスを経てしまして。で、そうそう、それでまあ、前にちょっと話したと思うんですけど、そう、若さん、4月から、実は、3月まで通ってた大学じゃない大学に通ってます。というか、前も話したけど、先月まで通ってた大学はもうなくなったのね。はい。なくなったのねって言うとさ、大学の経営不振とかなんかそんな方の想像させるかもしれませんけど、そんなことは全然なくて。むしろ逆ですみたいな話で。まあ、儲かってんのかな。よくわかんないけど。まあまあ、そんな感じで、まあ、実は大学、通う大学変わりまして、変わりましてっていうか、実は変わってないんだけど、変わりまして、で、実はね、4月になってからね、僕はしばらく、だから4月の1日から7日ぐらいまで、実は僕は僕が大学生であるっていう証明がなかった、証明書がなかったんですよ。身分が証明できなかったっていうのは、学生証がね、そう、交付されてなかった。たので、古い大学の学生証しかなかったので、まあ、別になかったんで別に良かったんですけど、その期間別に僕証明書出さなきゃいけない、なんか用事があったわけではないので大丈夫だったんですけど、新しい学生証がなかったのでちょっとねあれだったんですけど、まあ、新しい学生証がこの度交付されまして、はい、今まで3年間使ってた学生証とお別れしまして、ね、たった1年使う学生証が交付されました。あれ結構するんだよ、あれ。 そうそう。うちの大学、まあ他の、まあ結構他の大学さんどうなのかな、まあ、なんか噂に聞くとなんかあんまりお金のない大学さんはなんかなんかただのプラスチックのカードで、別になんかその IC チップとかが入ってなかったり、して、本当に物理的に証明するだけの証明書の学校もあるのかな、あるみたいですけど、まあうちの大学はね、その、IC カードというか、フィルカっていう、非接触、型の通信カードになってまして、まあ、よく駅とかで、ね、あるでしょ？なんだっけ、スイカとかね。そうそう、パスモとか、キタカとか。あ、一緒一緒です。あんな感じのカードになってて、中に IC チップが入ってて、そう、証明書の決済とかも、証明書を発行するときもあれだし、ゲートを開けるときも、認証が必要なゲートを開けるときも、鍵となって、電子錠の鍵のロックの解除やったりとか、まあ、図書館で使ったりとか、もうそうなんですけど、うちの大学はね、それに加えて、エディが搭載されてるんですよ。エディね、楽天エディ、が搭載されてまして、コンビニとかでも普通に使えます。はい。だから僕ね、カラオケの、ほら、なんか、ほら、ジョイサウンドとかさ、ダムさんとかさ、カードじゃ、お財布携帯で、ユーザーログインできますみたいなやつあるでしょ。あれ僕、学生証に設定したんですよ。そうそうそう。まあ、エディが入ってるので、まあ、非接触の通信ができれば、まあ、あれ何でもいいんですよ。何でも認証できるんですよ。そう、番号だけ、控えられてるので、ジョイサウンドとかのサーバーに。そう。だから、もういいや、学生証、もう iPhone だからね、俺、ないから、そう。学生証でいいや、つって学生証を使って、ピッてかざしてる。いつもね、あれでやってるんですけども。そう。で、やってたんです、今までは。で、まあ、新しい学生証も、まあ、同じ。新しい学生証も、まあ、古い学生証と、まあ、仕様は全く同じなんですけども、外の、なんですか、デザインがね、変わりまして。なんかね、ちょっとかっこよくなったよね。ちょっとかっこよくなったよね。そう、証明書の写真、まあ、写真が、印刷されてるんですけども、写真もね、ちょっとちっちゃくなった。ちょっとちっちゃくなって。すごいね、いい感じのね、なんか、すっきりした学生証になりましたね。うん。そうですね。俺、古い学生証に、そう、証明書とか発行するのに、エディじゃないと決済できないんですよ、うちの大学。だから、チャージとかしてるんですけども、まだお金残ってんだよね、ちょっとね。そう、だから、古い学生証も、だから、エディとしては使えるんですよ、まだね。回収されなかったんですよ、結局、古い学生証。そう、回収されなくて、古い学生証は、だから、学生証としての機能は、無効化しました、もう。いろいろピンコードとかも含めて。そう、うちの学校、もう他の大学もそうなのかな。うちの大学の学生証は、暗証番号設定しないといけないんですよ。キャッシュカードと一緒なんですよ。そうそう。だから、証明書とか発行するときに、4桁の暗証番号が必要なんですよね。そうそう。で、一番最初に初期設定でピンコードを設定して、で、まあ、それで使えるようになるんですけども。で、古いやつはもう無効化しまして、新しい方に、いろいろだから、新しいの交付されたので、いろいろピンコード設定しに行ったりとか、あとは、証明書がね、ちょっと必要になったので、チャージして、新しい方のカードにお金をチャージして、まあ、発行したりとかっていうのは、ちょっとまあ、もろもろ、初日にもう僕全部やってきたんですけど、まあ、そんなのがあったりとかですね。あ、なんですか、いや、若さんの学生証ね、あれ、高校生のね、あれ、高3のね、あれ、忘れもしない、高3の春休みのね、卒業式が終わった次の日に俺、行ったんですよ。証明写真撮りに、大学に提出するね。写真撮りに行ってさ、まあね、若さん、何を思ったのかね、寝癖頭のまま写真撮ったっていうね。その結果ね、まあ、4年間、ずっと寝癖頭の顔写真を、学生証に使ってるっていうね。たまらんですよね。もう3年前に俺に言ってやりたいわ。もう寝癖直せと。ね。いうことでね。まあ、証明写真はね、そう、だから3年くらい前のやつを使ってるんですよ、まだ。そう、新しくなったんだけど、証明写真はね、古いの。なんですね。そう、なんかもう新しくね、スーツでビシッて撮り直した就活で使ってる写真がね、いいんだけどね。まあ、そう言ってもね。そうそう。あれ、再発行ね。まあ、今回は再交付だったので、全員が再交付だったので、まあ、別途お金が取られてるわけじゃないですけども、そうそう、本来あれ再交付するのに何円かかるんだっけ、あれ2000円くらいかかるよね、あれね。めちゃくちゃ高いんだよ、学生証。そうそう、大変ですよね。ことで。まあ、そんな新しい学生証が交付されたのが、その4月の7日だったりするんですけどね。とかね、あと、ああ、そうそう、学生、その大学からね、一個メールアドレスが交付されてるんですけども、ま、大学変わったって話をして、で、前回ノートパソコンのセットアップが1年生のやつやりましたみたいな話しましたけど、そう、で、そう、1年生は新しいドメインで交付されてたので、あ、まあ、1年生はま、そうか、でも俺ら連絡来てないから、ま、変わらないんだろうなって思ってたらね、4月の7日にいや、変わりますと、 いや、あのメールアドレス変わりますと、あのドメインこれに変わりますと、で上の方はまあ相変わらず変わりませんと、学生番号アットマ学生番号アットマークほにゃがしドットほにゃがしドット ac.jp みたいな話で、あ変わりますと、なるほどっつって、まああのいつから変わるの、明日から変わりますとか言いやがって明日から変わりますとちょみたいな話ね。まああのまあ 2、3年生はねまあいいですよ、まだ多分学内の連絡しか使ってないから、多分学内とかサークル同士の連絡とかしか使ってないんですけど、まあ4年生はさ、ほら就活で使ってるじゃない、あのリクナビさんとかマイナビさんとかそんなもろもろとか、あと履歴書にもねあの書いてるので、あのまあ、変わっちゃうとめんどくせえな、みたいな話で。しかも、次の日に変わるって、お前、ちょっと待って、みたいな話だね。あの、まあ、で、一応、古いドメインから新しいドメインに、まあ、自動でメールは転送してくれるっていうことで、あの、今のところ、俺もね、あの、少しずつ設定、あの、リクナビさんとかマイナビさん含めて変えてるんですけどね。で、まあ、ちょっと今、就活で、面接とか、進んでる企業さんには、まあ、都度連絡で、変更となりましたので、とか、で、連絡を入れた方がいいのかな、でも古いドメインでも使えるしな、とかって思いながらね、まあ、その辺は、ぼちぼち進めながら、めんどくさいんだよね、あれね。で、俺、Mac でこの間さ、設定したばっかりなのにさ、また変えなきゃいけないっていうね。iPhone の方も、まあ、全部の端末で僕、メールは受信できるようにしてあるんですよね。あ、まあ、どっかで言ったと思うけど、俺、iPhone は、メールが来たってことを確認するためだけに使ってて、で、本格的にちゃんとしっかりメール読んだり、返信したりするのはパソコンでやってるみたいな話をいつもしますけど、そうそうそう、そう。いや、別にね、iPhone でやってもいいんですよ。iPhone でやってもいいんだけど、iPhone は本当に非常用です。本当に困った時だけ iPhone って。あと全部、原則僕はパソコンで全部メールは送信してるんですけども。いやー、ね、大変ですね、つね、ドメインが変わって。新入生も大変だったけど、まあ、それ以上に俺自分自身のね、やつもちょっと設定しなきゃいけないことがあったりとかして、ちょっと大変でしたみたいな話があったりとかですね。そんなもんですかね。履修登録の話？履修登録ね。あ、そう、これどっかで話したかもしれないんですけど、僕ね、今期卒業論文以外、履修しません。うん、履修しない。うん、いい、もう、決めた、もうめんどくさいけどいいわ。というのもですね、実はまあね、怖くて自分の成績を昨年度の3年生の後期の成績が、この3月ね、に出てたんですけど、実は僕見てなくて、で、今回履修登録っつうんで、まあ、自分の成績確認しなきゃいけないので、まあ、ちょっと確認したんです。7日に。そう、先週の月曜日確認したらね、まあ、今回3年生の後期の成績どうだったかと申しますと、まあ、履修した科目、すべて単位取得しました。ありがとうございます。はい、ということで、まあね、まあ今回も無事にすべての単位を習得することができました。いや、正直ね、危ないなって思った科目もあったんですけど、まあ全部、ちゃんと履修してました。で、予想以上にね、成績が良かった。あれ、あ、これ、あ、この評価くれたんだと思ってね、ちょっとびっくりした科目とかもあるんですけれども。ね、一番びっくりしたのはね、英語コミュニケーションっていうね、まあ、コミュニケーションって言いながら、大したコミュニケーションのような授業は、あんまなかったね、あんまなかったけど、別になんか、そうそう、なんか会話して、ハローとかね、会話とかが全然なかったんですけど、まあ、普通になんか文法の勉強とかでしたからね、あれなんですけども、まあ、まあ、英語の科目はね、実は1年生から僕ずっと取ってて、全セメスターで、だいたい1科目ぐらい、開講されてるので、英語はね、全部取ってるんですよ。4年生はないんだよね、4年生はないんだけど、3年生まではずっと全セメスターであるので、開講されてるので、全部取ってたんですけど、まあね、1年生の頃は成績良かったね。で、2年生からちょっと傾き始めて、3年生で、3年生の前期がね、ドタンと傾いてね、あ、これやべえな、つって、やべえ、つってなったんですけども、まあね、ここに来てね、持ち直して、また週を評定週、S ですね、S ランクいただきまして、あら、若さんどうしたの？おーみたいな、マジでつって、ちょっと、あれ、S プラスはないもんね。S プラスはないもんね。S だけだもんね。英語もね、予想以上に成績が良くて、ね、ちょっとびっくりしましたね。まあ、そのがあったりとか。なんですか、あと S だったの？日本国、覚えてないんだと、日本国憲法とか S だったね。あと、実験科目も S だったね。実験科目とかね、硬いね。硬いね、俺ね。もうちゃんとレポート書いてるから、硬いね。あと、そう、演習はね、あれ、授業単位とか見られてるんでね。そうそうそうそう。 まあ、わさ真面目ですから、S いただきました。ありがとうございます。はい。あ、そんな感じで、まあ、前回成績が非常に良くてですね、まあ、全部単位も取れてたんで、ここまでの3年後期が終了時点で、わがさんの総単位数っていうのが130で、で、うちの大学の卒業要件で必要な総単位数っていうのが124なんですよ。なので、ぶっちゃけ話ね、もう卒業できる。卒論さえ出せばね、もう卒業できる、俺。というのがもうすでに確定してるので、別に無理して他の科目、これ以上なんか新しい科目取らなくても別にまあ卒業まあできるだろうっていうね、話で。で、まあうちのゼミの教授のね、授業があれば、まあそれは受けようと思ってたんだけど、まあなくて、ないから、まあこれ別に他の科目別に取らなくてはいいのかなって、ちょっとね、興味あったのが、あ、でもあれ後期か。あれ口なんか心理学とかにあってね、ちょっとそれはね、まあ、後期にあれは解雇されるからね。あれはそうだね。後期に余裕があったら、履修しようと思うけど。いやー、そんな感じで、もろもろなんかね、うまいことしてね。そう、だから、まあ、これまで3年間頑張ってたおかげで、4年生ここに来て俺何も授業取らないってね、卒論だけみたいな話で。で、なんかこの間ゼミの方で連絡があって、ゼミ、まあ、一応ゼミも毎週授業やりますということで、15回、全15回やるっつって、ね、前期も、前期はとりあえず15回、まあ、後期も15回だと思うんだけど、まあ、週1回集まってやるみたいな話で。うちのゼミはね、火曜日。そう。前ね、時間割を見たときにね、火曜日がね、うちの学科ね、教職も含めて何も入ってなかったので、まあ、だから入れたんだろうね、うちの教授ね。火曜日のに、午前中の2コマ目に入れますって。連絡が来まして。で、だから、まあ、毎週火曜日は、大学に行くんですけれども。まあ、そんな感じかな。ああ。それが月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、学校行きません。まあ、就活が終わったら行かなくなるね。就活中はね、ちょっとしばらく行こうと思います、大学には。ほぼ毎日。いや、っていうのはね、なんか家にいたらダメだ、もう鎖かけてるからね、もう外に出ようということで、極力、内定をいただけるまでは、大学に通い詰めて、行こうかなというふうに思います。まあ、そんな感じですかね。意外とね、そう、暇だねっていう話で、ね。まあ、オクティ先生は教職取ってるから、まあ、あれだけれども、タッティ先生はあれだよね、ゼミの先生の授業があるから、それ受けんだもんね。2科目ぐらいあったっけ？そうだよね。そう。だから、まあ、彼ら2人はね、ちゃんと取ってるんですけど、てかあれだよね、オクティ先生はまあいいけど、タッティ先生、単位まだ足りないでもね、124に届いてないでもね、118ぐらい今。頑張んなきゃね。頑張ってください。頑張ってください。はい。まあ、僕はもう余裕みたいな話じゃない。そう、GPA もね、3.5 ぐらい。あ、もうちょい言ってるから、3.55 ぐらいかな。結構高いでしょ。頑張ってんですよ。普通に頑張ってんですよ。はい。まあそんな感じで。まあそんな感じで、そんな感じで、そんな感じで、履修登録の話でした。まあまだ履修登録してないんだけどね。これからやるんだけどね。そんな感じでね、だから7日月曜日にガイダンスがあって、火曜日は、3年生のガイダンスだったかな。なので、まあ投稿してないんだけど、で、9日から、先週のね、9日水曜日からね、うちの大学、授業始まってるんですけどね。もう授業1個も受けてないからね。もうめちゃくちゃ、暇だったね。もうずっと俺図書館にいたもん。図書館か、就職支援課の部屋か、ゼミ室か、みたいなね。この3つですから。まあ、そんな感じで。まあ、今週から、うちのゼミも始まるんですけど、俺、ゼミ、しょっぱなから休むからね。もう、教授には連絡したんだけど。そう、すいません。今週の火曜日の15日のゼミなんですけど、面接があるんで、欠席します。あ、了解しました。みたいな感じで、ね、教授から来たんですけど、まあ、そんな感じで。もう、しょっぱなのゼミから休むってね、なんかもう不安しかねえ、みたいな話ですけど。まあそんな感じで、まあ大学の方、ぼちぼち始まりつつあります。ここまでやって、空手パーソンに分かりました。近況報告だけで終わっちゃったな。じゃあ次回までお元気で。さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと352日。